FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、なるほどジャパン。
はい。
ですけれど、
はい、
アメリカの話からしたいんですけどね。
はい。
あの、オバマさん。
うん。
オバマ次期アメリカ合衆国大統領。
はい。
チーム発表しましてね。
うん。
なんと、国務長官に、ヒラリーさん。
うん。
これ、ちょっとびっくりしませんでした?
しましたね。
いわゆるサプライズ人事ですか?
そんな感じなんですかね。
ああ。どうなんですか?あんだけ、こう、選挙戦をガーガーやってて、
うん、
こう、組めるもんですかね。
組めないでしょ?
ねえ。まあ、オバマさんの、その、なんていうんですか、人心掌握術というか、人の心をこうね、キャッチして、ヒラリーさんとうまくやっていけるような、
見せ方としてはいいでしょうけどね。
うん。
ああ。で、かつ、これ国務長官、日本の外務大臣ですよね。
はい。
で、ヒラリーさんというと、旦那さんがクリントン大統領
ね。うん。
うん、
で、あの時の、その、日本とアメリカの関係、良くなかったですよね。っていうか、無視されてましたよね、ある意味。
うん。
これヒラリーさんもそうですかね。中国大好きな感じで、う
ん。な感じで。
行かれますかね。
どうなんですかね。
これ来年ちょっと大変ですよ。
うん、
ある意味。日本どうするか。
うん。
オバマさんはどうなんですか?
オバマさんは、
中国大好き?
大好き。っていうか、むしろその、今まで、その大西洋を中心に物事考えてたでしょ、う
ん、
それが、オバマさんは太平洋ですから。
うん、
いわば、
うん、
そのハワイにね、いたこともあるし、うん、それからこう中国との関係をどうするか、この太平洋を考える大統領、結構初めてかもしれない、逆に言うとね、
うん
うん、その中にあって日本どうするかっていう、
まあ、麻生さんどうなんでしょうかってことでしょう。
いやー、どうですかね、う
ん、アメリカはアメリカでいいんだけれども、
うん、
選挙はいつするんですか。
選挙はするんですか。
しないんですか。
わからないですね。
するんでしょうけど、いつなんですかね。
先日、テレビの番組見てましたら、幹事長が出られてて、選挙については、暖かくなってから、秋口ぐらいまでと。
広いですね。
いうことを発言されてましたね。
はいは
あ、暖かくなるってことは、結局、どうですか
?3月。
3月、4月ぐらいですよね。
で、まあ、9月には切れますからね。
そうですね。
それまでの間に、
ということ
みたいですよ。
だいぶ先ですね。
まあでも、我々一般市民からしますと、
はい。
一人当たり1万2000円の話はどうなったかと。
はははは。
ああ。
いうこともありますでしょう。うん、
これ、いつ来ますか。
これ、まあ、今年度中ですよね。
今年
やること決まったんですか。
3月までにっていう話。
でも本当にやるんですか。
まあでも予算案がね、予算がね、どうなるか、ね。
二次補正で来年の国会でしょ。
はい。
いやー、これ後手後手ですね。
うん。
ああ。
もうすごい急落でしょ。
ね。年越せます。
何が？
年。
いやいや、今のところ越せないですよ。
今のところ越せない。
ね、うん。
非常にですね、環境厳しいですね。
環境厳しいですね。
足りませんか、予算が。
足らない。
足らないね。
来ないね。
来ない。
来ないね。
いい話ないですから。本当に。
どうします
かね。もうね、駆けずり回ってもね。
駆けずり回ってもね。
出てこないね。
出てこない。これやばいな。なんかこう、ちょっと嫌な感じになってますよ。
しますね。
非常に。それをね、バッとね、変えて、元気に行きたいとは思うんですけど、その材料がね。
はい。
ナイス。麻生さん、しっかりしていただいて。漢字読めんにはまずいやろ。
漢字。
漢字。あれ、なんで読めないんですか、あれ。
いや、なんで読めないって、漢字が苦手だから読めないじゃないですか、そりゃ。
いやいやいや、ちょっと、おいおい、ちょっと待ってくれ。
そりゃ。
総理大臣だぞ。
いや、でも、総理大臣筆記試験あるわけじゃないですからね、なるために。
あ、いいこと言うね。
ええ。
うん、なるほど。
ですからですよ。
そうだね。漢字博士がなるわけじゃないから、ね。
ええ。
うちの娘だって関係受けましたよ、この間。
おー。
う
ん、
ねえ。
ねえって。
うん、以上。
いや、中学生でも読むだろ?あの漢字は。
ああ、未曽有とかですか?
うん。
東州とか。
投手不襲ってあんた。
うん。
はあ、本当情けないですね。未曾有はなんて言ったんですか。
え？
未曾有はなんだっけ？未曾有なんて言ったのかな。
なんか変な読み方してるね。昔あの、番組こう作るときにこう台本書くでしょ。で、もうその女の子の名前をもうちょっと忘れちゃいましたけども、
はい、
あのさ、皆さんいかがでしたか？今の骨たなロックっていうわけ。
あね。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、それ骨太じゃないの？
骨太のね。
あ、そうだっていう。骨たなロック。
骨たね。
はあ、なるほどね。
ちょっと可愛らしい間違いじゃあるけどね。
可愛らしいですけどね。
うん、でもまあ漢字しっかりしましょうよ。
うん。
日本国民ですから。
あ、まあそうですね。
で、かつ麻生総理の場合はこの漫画好きっていうのが表に出てるじゃないですか。
うん、
でそれで漢字が読めないと、
いやあれ関係ないですよね。
漫画業界が
なんとなくさ、やっぱりねって思っちゃうよね。
そうね。
かわいそうに漫画業界。
ね、そんなことないよね。
ないない。
漫画だって難しい漢字出てくるし。
ありますよ。
うん。漫画が全部ひらがなで書いてあるわけじゃない
からね。ないですからね。
未曾有と投手がね。
うん。
まだ読めないのいっぱいあるでしょう、じゃあ。
あるでしょうね。
いわゆる氷山の一角でしょ
う。そうそうそう。まずいよ。
まずいですね。
日本語を世界に発信していくんだから、日本語ちゃんとね、
ね。しっかりやってもらって。
うん。
お願いします。
はい。で、プロ野球史上初の、女性選手が誕生する、はい、
うん。
これ連日スポーツニュースなどで、クローズアップされてますけども。
はい。
はい。
これ、どうですかね。来年から始まる関西の独立リーグ。
うん。
で、チーム名がですね、神戸ナインクルーズっていう、
ええ。
笑っちゃいけないけど。
ナインクルーズね。
もっとなんか他にあるんじゃないかっていう、ありますけど。
これ9人の乗組員ってことですか、
そうですね。
まあそうでしょうね。
野球だからないんですね、で、神戸港町でクルーズですね。
そういうことでしょうね、
うん。まあね、タイトルとかね、こういう名前つけるとき難しいもんなんですよ。概して。
概して、
ね、キャッチコピーとかでしょ。
そう。番組タイトルでもね、
うん、
迷うよね。悩む。
結局なんとかインフォメーションに落ち着いたりするんですよね、それで。
そうそうそうそう。
営業的には。
そうそうそう。
営業的には。
間違いじゃないですからね。ストレートで分かりやすさを追求すると。
考えてさ、コンセプトに沿った形で出すじゃない？
うん。
そしたらさ、出したら出したでさ、ピンとこんなーって言われるのわけ。
そうそうそうそう。いや、ピンとこんなーって言われりゃまだマシですよ。ええ、
うん、
んか悪いんか、分かったのか分からねえのか。はっきり
しようと。
本当に分かったのか分からねえのか分からねえじゃないかっていうね。そういうケースが、まあ。
江戸っ子っぽいですね。
うん、多いですよね。
だからそういった意味で言うと、ほら、商品名などもね。
はい。
よく考えられたものもたくさんあった
り
ね。わ、うまいネーミングだなと思うのもありますけども。で、神戸ナインクルーズがダメだって言ってんじゃないですよ。
はいはいはい。
うん。
いや、今のホールは別にで大丈夫です、そこは。はい。
で、吉田選手。
はい。
吉田恵里投手。で高校生なんですよね、
うん、
で転校するって、
うん、
神戸に転校して、うん、で高校生やりながらプロ選手、
うんうん、
ありなんそういうの
ありなんでしょう。
在学中にプロ契約して
夜学に行くのかな。
あ、どうなんですかね。
夜学ってのを久しぶりに聞きました ね、
ね、
うん、だと思います。
で僕そもそもわからないのがですね、
はいはい、
この独立リーグってやつ、
はあ、
うん、
これは どういう位置づけなんですか。プロ野球はプロ野球なんですよ。
はい。
はい。
で、プロ野球は、日本プロ野球機構か。
うん。
ありますよね。
ありますね。瀬戸パがあるところですね、はい。
そこがやってますよね。
やってますね。
で、
それとは別の組織のプロ、
そうです。
組織なわけです。
はい。アメリカにもね、独立リーグ系とかあるんですけれども、
うん、
日本で出てきたっていうのは、ここ数年？
そうですね。
四国
アイランドリーグ
が最初かね。
はい、
うん。
で、金ちゃんの、
うん、
ああいう球団とかは、
はいはいはい、
あれは実業団？
うん、社会人野球なんですね。
社会人野球。
ただし、それは一つの企業じゃないですよね、あれはね。
うん。
だから新日鉄なんとかとかっていうチームじゃないですよね。
そういうリーグには、大会には出ないわけ？金ちゃんの。
いやいやいや。でもあれはどうだったかな、僕の記憶が、間違いだったらごめんなさいですけど、
はい、
おそらく、出れるんですよ。そういう実業団の、
アマチュアだから。
の予選とかで、ね、うん。でもそこまで勝ち上がってこれてないから、まあね、大きい大会には出れてませんけど。うん。うん、あれはいいとこ行った時あったね。
うん。うん、
よし、要するに都市対抗野球に出れるの。
うん。
本拠地が茨城県なんとか
って。そうだったかな。
そうじゃないですかね。予選勝ち上がればですよ。
プロじゃなければ。
プロじゃなければ。
どのチームも。
うん。うん、だから山口県にも、ありましたよね、はい。ありますよね、今も。今もあるのかね。あの、ジョージさんが作ったチームは
ど
の
か。ああ、あったね。
うん。
キララマウント G でしたっけ。
すごいね。
ね。山本ジョージさんのね。
それはどうなってるんですか
今の問題、あのクイズで出
てき
た。
いや、問題
や。答えられる。さすがクイズ特番やっただけあるね。知識豊富だね。
それ全然関係ないじゃないですか。エリアが、出題エリアが。
あ、そう。
範囲が。そうそう、キララマウント G。あれどうなってるんですかね。
あれどこでやってるんですか下関やっぱり、ジョージさんだから。あ、キララだから、キララドーム
山口市にあるんですかね。
うん、もう本当情報を持たん中でトークすると、わからんね。でもまあ、いずれにしても。
これ3人が3人とも質問し合ったってさ。
そうなんですね。
前進まないですね。
前進まないですね。
まあ、そういう、はい、実業団のようなチームがあったりとか。で、独立リーグは、これプロなんですよ。うん、プロ野球なんです。
うん。
だから、興行を打って、
うん、
入場料収入、広告収入なので、うん、運営していくと。
これで、野球して、うん、お金を。
そうです、そうです。
要するに、飯食っていくわけですよ、ね。は
い、そういうことですね。
で球団から給料をもらうということですよね。
でそれが今四国と今度のこの
関西
にあるわけですか。
ありますね、うん。
これ地域リーグみたいな位置づけになるわけですか。全国リーグみたいな別組織で立たないんですか。
まあ将来的にそれぞれのブロックに分けた独立リーグが連携してなんかやっていくっていうのはありなのかもしれません。
うん、
いやでも既得権が強すぎるから、うん、そこまでいけるかどうか分かんないですよね。
でここに所属した選手が、うん、いわゆる瀬とかパとかの、はいはいはいはい、あのリーグに移籍とか、
うん、
ドラフトとか、
うん、
そういったことは可能になるんですかね。
うん、まあそういったとこも整備されていくでしょうね。
ああ整備はされてないですね今。
うん、まだそこまでの選手出てませんもんね、
うん、
実質。じゃあ四国から誰かが上がってきたかってあんまり聞かないですからね。
そうですね。
うん、
例えば、うん、あのプロ野球のドラフトにかからなかった、はいはい、有力な選手とか、
うんうん、
あるいは希望する球団からの指名が、うん、受けられなかったので、
うん、
辞退した選手なんかが、
はいはい、
こういうところで例えば始めるとするじゃないですか、
はい、
で実業団だったら、
うん、
例えばそのね、
うん、
新日鉄の野球部とか、うん、トヨタの野球部とかヤマハの野球部とか行って、うん、何年か後にまたドラフト待つとかね、
うん、
あるじゃないですか。
そうね、
そういったこともまるでルールとしてはないわけですね今。
うん、そこまで書いてないと思います。
ああ、
うん、
はい。
よく勉強してから収録しませんかこの番組。
ね
え。ねえ。
まあ大体そんな感じですよ。
大体ね。大体ね。
まあ大事なのは、そこの独立リーグの、
うん、
どういう形態であるかというよりも、
もうね、
女子の
初のプロ野球選手が誕生したと。
なるほど。
いいじゃないですかそれで。
彼女はナックルを投げるの。
ナックルね。
ナックルボール。
ナックルって言ったらもう無回転ってやつでしょ。
無回転。
どこに落ちていくか、どんな落ち方するか分かんない。
うん、なんで分からないんですか、あれ。
ん？いや、投げるたんびに違うから。
なんで違ってくるんですか、無回転だと。その辺も調べませんか。
それは、投げた時の、
収録前に。
投げた時の、ええ、あれじゃないですか。いわゆるその空気の、
ね、
感じが、日々それぞれ、時間によって違うんですよ。
刻一刻とね。
刻一刻と。
空気の感じが。
同じ状態じゃないんです
よ。空気感がね。
空気感がね。
うん、
あ、それは違うでしょうね、うん。
それはストレートでも、カーブでも、空気感は違いますよね、一球一球。
ストレートカーブは、うん、速いんで、ナックルより。
あ、ナックルってのは基本緩いんですか？
緩い緩い緩い。広島のピッチャーいたよな。
誰です
か？ナックルを投げるやつ。
広島のピッチャーいたよなって。
ピッチャーで。ルイスだったっけ？よくは忘れた。
いや、ちょっと存じ上げないですけど。
いや、それは見たときに、わ、このナックルすげえと思いますよ。ゆるい球。
要するに、球に回転がかかってないと、うん、風が当たって、こう、後ろに流れる気流が一定するんですけど、
はあ、
それが回転が無回転だと、この後ろが乱気流みたいにふにゃふにゃになるわけですよ。それによってこう揺れるっていうんでしょ？
わかってるじゃないですか。
いや、卓球ではそうなんです
よ、ね。卓球ではね、
同じ。
ただ、卓球は縫い目がないから、ピン球。
ああ、ないですね。
ははは
は、
うん、そこの違い
だ。卓球もね、
うん、
ナックルの球なんかね、 嫌ですよ。
ナックルね。
そらそ
うですね。ゆらゆらゆらってきますから。
落ちて、それがどっちに跳ねるか分かんないね。
いやいや、跳ね方は分かります。
分かりますか。
だって回転かかってないんだから。
なるほど。
ボーンって跳ねるんですけど、強打すればオーバーする。ちょんとやれば引っかかる。大っ嫌い。
なるほど。
まあそういうね、ナックルボールを投げる。
打ちにくいんですね。
打ちにくい。誕生したと。もうスポーツニュースは大体これだったね。
まあそうですね、多かったですね。
他に大きなニュースがなかったもんね。
確かに。
そうなの？大きなニュースなかった？
なかったでしょ？
プロ野球、あの、プロスポーツ界は。
プロスポーツ界は、あの、三浦投手のね、横浜残留っていうのありましたけどね。結局の今回っていうね、ありましたけど。あれ、阪神は大変だよ。
阪神ね。
その予算どこに使うって話だから。抜けちゃうんですから、予算。それで誰取るって話。使わにゃいけんやっていう。
いや、使いきなくてもいいんじゃないですか、
いやいや、切らんといかん。
いやいやいや。そりゃまあ、取っとくんじゃない。いや、
それは補強が失敗したということは、フロントはね、責任問題になっていきますから。
まあそうですね。
これ、一人や二人の話じゃなくなりますから。
大事ですよ。
大事ですよ。
ほんま。ほんま。
なんでそこまで話詰めといて、断れたかっていう話。難しい。
難しいですね。はい、
マントくんが、参上したって。マントくん。
参上ね。
で、マントくんの着ぐるみがですね、いよいよ完成しました。
完成しました。
なんと、セントくんっていたでしょ、
セントくん。
セントくんと、マントくんと、ナームくん。
ナームくんね。
というのがいて。で、これがですね、7日と言いますから、今度の日曜日。
日曜日。
のですね、神社でのイベントで、3人揃って、登場するという。
いやー、そうですか。
これはあれですか、なんか歌ったりするんですかね、振り付けて。
歌わないけど、もう3人揃うだけで、これは相当の人が来ますよ。イベント自体。
そうなんですかね。
どれが一番人気なんでしょうね。
そら、セント君。
セント君ですかね。
セント君トップやっぱり。トップ。リーダー、この3人組では。
もうあれだけボロクソに言われたセント君が、今や国民的ヒーロー。
まあ叩かれて強くなってますからね。
2010年、来年か。
ボロクソに言われた。ボロクソ。
平常戦の1300年のマスコット。
そうですよ。
だって出てきた時は、なんこれって言われたでしょ。
今でも思ってますよ。
我々も言ったかもしれない。
今でも思ってます。
あれが今大人気だ。今や。
これナーム君とマント君ってどんなやつなのっけ。
マント君はね。
見ときましょうよ、前もって、収録前に。ね。
マント君はのっぴりしてるよね。
まあ、そうですね。
塗り壁みたいなやつ。
塗り壁っぽいやつ。そう。で、それになんかこう、角がピュッて入ってる。
ま、角がやっぱりあるわけ。
入ってる。はい、で、ナーム君は、ほんと、ちょっと人間っぽいって言ったらおかしい。
まあまあ、そうですね。
なんかそんな感じだよね。で、このセント君、マント君、ナーム君っていう。
はい。
まあ、いずれも妖怪系ってことは間違いないわけですね。ま
あ、
妖怪ないですね。
いわゆるもう。
ゲゲゲ系というか。
まあまあ、マスコットキャラクターです。まあ、キャラクターなんですよね。やっぱね、マスコットなんですよね。
そうね。まあ、いわゆるその、女子の皆さんが、わー、かわいいっていう。
これ、鈴木さん、早い段階で、この3つのマスコットの、携帯ストラップ手に入れてください。で、ここに並べてちょっと話しましょうよ。
ああ、そうだ、本来そうであるべきですよね。並べてね。そうやね。あるでしょうね、もうね。
知事に、ちょっと電話すればすぐ送ってくれますかね。奈良県知事。
だから白番でいいんで。
白も何もないんですか。
白で全然構いませんから。
サンプルでいいってこと
サンプルでいい。
そうですね。
だから、いやでもね、これ3人揃うっていうイベントはすごいと思いますよ。
これは、着ぐるみはやっぱり何、どのぐらいのサイズでっかいの？
でっかい。あのね、マント君はですね。
はい。
あれ、書いてないな。あ、書いてあった。身長2メートル。
2メートルね。
まあ、結構大きいですよね。
マント君がね。
マント君。え、っていうことは何？マント君の中に2メートルの人が入ってるってこと？
いや、入ってませんよ。マント君はマント君ですから。マント君はマント君ですから。
おいおい、ちょっと待ってくれ。
マント君はマント君ですよ。
いや、先ほどから着ぐるみという話をしてるわけですね。
まあ、マント君はマント君ですから。
ちょっと君の言ってる意味がわからないけど。
いや、マント君はマント君ですから。
中切ったとしても、マント君なん
です。マント君ですよ。
ああ、そうなん
だ。血が出ちゃうのよ。
じゃあ、名前は出しませんか、名前は出せませんが、あるネズミが、あるネズミであるということの、と一緒の話です
ね。そうですよ。そういうことです。
そうなん
です。そうです。
あ、じゃあ、一人しかいないんだね。
まあ、そうですよ。 一体と言いますかね。
一体、
うん、はい。まあ、一人と言いますか。
一匹。
まあ、匹。一頭と言いますか。匹じゃないと思いますよ。2メートルで匹は。
さあ、マント君。
何鈴木君、今、自分に子供がいたらそうやって教えるわけ。
いや、そりゃそうですよ。
そうそう。
マント君はね、マント君なんだよって。
そうですよ。
どっから来たんって言われたらどうする
言いますよね、どっから来たんって。
お前、あれや、お前、生駒山で見つけたんこれ、養殖じゃないぞ、これ、お前。野生だろ、野生。
養殖。
天然じゃけえの。
養殖じゃないけど、子供ピンときませんよね、それ。養殖じゃない。
わかりました。じゃあ、マント君はマント君と。そう。セント君はセント君。セント君。
ナーム君はナーム君です。うん。
なるほど、なるほど。はい。で、2メートル。
2メートルです。
でかいよ。
でかいですね。
そんだけでかいとか入ってるってこと
だよ。だから人じゃなくて。
そうか、はい。はい。流行語が、決まりましてね。
対象が。
アラフォーと、グーが、
グー。
グランプリ。だから、すぐ当たったよ。
やっぱそうですよね。これでしょうね。
さすが時代の見る目が違うね。
いやいや、他何がありましたっけ？ダメしだったじゃないですか、だから。
いやいやいやいや、他に結構あったでしょ。
あなたとは違うんですよ、とか、それぐらいしかなかったですか。
一番いいよ。
いや、一番いいよは。
あちゃちゃちゃちゃ。
うん、それは聞いてなかったな、うん、言ってなかったな、あの、二段活用
ね。二段活用。あそこセットですか。
うん、セット。
バタバタしててね。
ああ、捕まらないよ、
これ。いろいろ。
捕まらないんよ。
あ、
ね、
うん、あ、そう。
捕まらせんにや、これもね。ロングランを続
けて。ロングランですね。
うん。そうか。皆さんの職場は職場でね。
はい。
そこで、
ここですか。
仲間内とかで。
いやいや、
使ったとか。
普通の会社はありませんって。そんなにあるもんじゃないですよ。
ああ、まあそうなんです
よ。我が社は宝庫
です。宝庫ですからね。
はい。宝庫なんだ。
宝庫。
もう連日、流行語の話。
いっぱいですから、倉庫の中。
そう。抱えすぎてますね。
なんだったら買ってほしいぐらい、
ね。そうそう。きちんと整理してやりますからね。使い方間違いません。
なるほどね。
で、アラフォードグーって。
はい。
で、そう考えると、今年寂しい。年ね。あんまりこれっていう言葉がなかった。
流行したって感じはしないですよね。
うん、そうでしょ、
うん、
グーって使いましたかね。あ、ちびっ子は使ったのか。
使わない。
子供たちは。
子供たち。
お子さんどうでした。
いや、使わないね。
グーって、やりませんでした、
うん、いやー、もう、あれが、あの人が出ると、パパ君もう痛いっちゃんねーって言うもん、ね、
シビアだなそうですか。
でもやっぱりね、何でもかんでも、はい、ああいったネタとか、新製品が出るような、はい、これについてもやっぱりね、命短いですよ。サイクルが早いというかね。
そうね、早いね、
うん。
うん。
だからね、本当に流行った時期はもう瞬間最大風速みたいなのがすごいのかもしれないけども、もうね、物が多すぎるのと、スピードが速いので、記憶に残らないっていうのがあるんですね。
残らないよね。まあ、やっぱりそのインパクトとかね、そういうのは確かにあったと思うんですけど、
はい、
そういったそのサイクルの問題とかっていうと、ちょっと寂しい気分
なん
ですよね。
世知辛い世の
中。
もう少しこう、国民全体が共有できるような、この言葉みたいなのが あればね。いいのかもしれない
ですね。なんかね、もうね、一瞬一瞬が一生懸命すぎちゃってるんですよ、もうみんな。
はあ、はあ、一生懸命、
うん、
あ、そうですか。
もうピリピリしてるんですよ。
なるほどね、
うん。
そういった意味でね。
はい。
そういった意味でね。
どういった意味？
まあそういった意味でしょうね。
そういった意味ですね。
鈴木くんはどうでした？
今週ですか。今週はあまりこれっていうのがないですね。
お前また岡本太郎じゃないだろうな。
いや、岡本太郎も見ましたからね。
岡本太郎のなんだっけ。
俺もう一回行くかと思ったよ。
いやいやいやいや、もう一回は。もう十分です。
そのための振りもあったんだけど。
いや、もう本当に十分です、岡本太郎は。
そこは岡本太郎で行かないと。
いや、岡本太郎のですね。いや、もういいです、いいです、いいです。
あれ、なんつうタイトルだった
の？自由の、明日への神話？
でっかい絵だな、
はいはいはい。
それが渋谷駅に飾られてるんだよな、はい。
もう写メ撮って十分です、もうそれで。はいはい、
どうですか石川
岡本太郎です。いや、もういいです、岡本太郎。でも鈴木保奈美さんが、10年ぶりに芸能活動を再開すると。
ああ、らしいですね。
いうことで。
今まで何をしてらっしゃったんですか、そういう
の。子育てです。
奥様でらっしゃる。
はい。
はは。
3人の女の子を育ててて、まあそれが自由になったんで、ある程度。
はは、鈴木保奈美さんの旦那さんは
石橋貴明さんですね。
そうですよね。
はい。
貴明さんですね。
なるほどね。
はい。
その世代でも鈴木くん。
そうですよ。
鈴木保奈美さんの世代。
東京ラブストーリーですよ。まあそんなに大きくなかったですけど、まだその頃。
あ、そうです。
何が。
はい。物がですね。
物が、物がね。
物がですね。はい。
本題。
本題。あ、本題はですね、うん、本を読む生活でございまして。あ、
本題ってのは本の代金っていう意味？
そういう意味です。あ、いや、題は題材の題です、ね。あ、
題材の題、
ね。はい。出版流通大手の東販がですね、これほど年間ベストセラーを発表しました。これは去年12月から今年11月が対象でして、この年間ベストセラーの総合ランキングトップ10、血液型の本シリーズの4作品がランクインしました。
珍しいね。
で、1位はハリーポッターと死の秘宝で発行部数が185万部だったということです。
ハリーポッターは良かったな
ぁ。あ、良かったですか。
僕の今週のね、トピックスは、はい、ママがデジカメを買ったことですね。
そうですか。
あんだけわしデジカメ、デジカメって言ってたのに、ママが先に買いましたね。で、ハリーポッターが。
ああ、言いたかったですね。はい。ハリーポッターと死の秘宝が1位だったと。
うん、ねえ。どうでした？ハリーポッター。
いや、読んだこともない。
すぐ、うん。僕も興味ないですね、ハリーポッター。
ベストセラー1位読もうよ。
いやー、ハリーポッターね。
ちょっといいな
そんなこと言うちゃつらいすぎや。読まんよね。
ハリーポッターやら、指輪物語やら、もう全然興味ないですね。
あと、丸宮物語丸宮って
。違います。あれ
長谷園丸宮ですよね。
ああ、そうですね。
丸宮物語って、は
い。それは長谷園物語すごい興味ありますね。
ナルニアです。ナルニア。
ナルニアね、うん。
ライオンが出てくるやつだろ、
そうそうそう。
あれだろ、
はい。
ライオンが。お茶漬けのには出ないの
出ない
の、ね、り玉とか。
ナルニアだから、こっちは。
ナルニアか。こっちは。で、こっちは、うん、そっちはナルニアで、うん、だけど、こっちはマルミア。
そう、そっちは出る。
出るよね。
うん、
出るんですか？
で、よくわかんない。
いやいや、よくわかんないって。何にどう出るんですか、それ。
その、言いたいだけっていうのやめない？その。
いや、だからもう、まさしくその通りですよ。
でも本はね、はい、概して読みませんね、最近。
あ、そうですか。うん。
これ、読むとしたら、うん、メバル入門？
ああ、そうだね。
ああ、なるほど。うん、
あ
まずい。
あれに関係してくるね。うん、うん。釣りの本とか、うん、それから卓球か。
卓球はもうね、取ってますから、あれですけど、うんうん。
いや、面白いことが、発見があるでしょ？そういう本で。
ありますよ。
釣りの本でもね。
発見ばっかり、知らないことばっかりだもの。
ね、そうなのか、っていうね、
うん。
うん。だから本に出会うっていうのはね、発見の連続なんですよ。
そう。
いわばね。
だから僕はね、子供たちも言うんですけどね、うん、漫画ばっかり、読んじゃっちゃいけんけども、うん、漫画読むのも読む習慣がつくで。
そうそうそう。
で、どういう話じゃったかちゃんとね、
うん、
話してみ、
うん。
やっぱ中学生の子供には言わんけれども、
うん。
だってね、漫画ってね、バカにしちゃいけないのは、やっぱりね、いい漫画って結構あるんですよ。僕なんか三国志なんていうのはね。
うちのね、中学のチビはそれ。
うん、そうでしょ、
うん、
あれはいいですよ。
うん、
横山
龍鳳とかね。
三つてるさんのね。あれは、いいよ。
うん、
だから、そういう漫画でもね、いいんですよ。
ね、
鈴木くんは今年、
はい、
これ読んでっていうのは何かあるんですかね、うん、
岡本太郎
岡本太郎ですかね。岡本太郎ものです。いや、本は読んでないです、岡本太郎の。
あ、
何ですかね、今年って。
うん、
今年って言われると、幅が広いですね。
幅が広いね。最近。
最近は、なんだろう。
僕はね、暗号解読という本を読んだんですよ。
あ、そうなんですか。暗号解読、面白そうですね、それはまた。
これは、暗号の歴史。
うん。じゃあ、あれだ、ドイツの、あれもあるわけ、うん、
なんだエニグマ？
エニグマ。
そんなのまだまた新しいんですよ。
アライグマ、
いや、アライグマ関係ないです。
え、うん、
それ新しいの、エニグマが。
エニグマも。
あ、そうなんですか。
もっと、昔からそれはもうローマ帝国のとか。
ああ、そうですか。
へ
え。あの時代からのその暗号技術。
おお。そんな昔からあるんだ、暗号っていうのは。日本のあれが有名ですよね。紫でしたっけ？
紫？
暗号。
知らん。
あ、そうですか。
じゃなかったっけ？間違ってたらごめんなさい
け
ど。ほら、真珠湾の時も、ルーズベルトが全部解読してたわけです。日本の暗号。
それ紫なんですか？
うん、じゃなかったかな。そういう本があるんですか？暗号の歴史が。
そうなんですよ。
へー
。私もまあ、いろいろそういった分野に、ね、携わってますんで、うん、
大体ね、
うん、
社内文書も暗号化してね、
そうそうそうそう
他の
数表示、
そうそう、うん、読めないようにしとかないと
解読しないと大変ですよね、
うん、危ないことがいっぱい書いてあるんですよ。
ああ、そうですか、はい、それ危険ですよね、確かに、ね、
危ない危ない、
はい、はは、
暗号化して
から、うん、暗号化しないとね、
うん、だからまあ本はね、
はい、
いろんなどんなジャンルでもいいと思うんですけど、僕はあれです、今年エリック・クラプトンの自伝 とですね、それからあのビリー・ジョイルの自伝っていうまあ自伝かあれ、素顔のままのなんとかか、あちょっとタイトル忘れちゃいましたけど、そういうのを読んだりとかすると、あのアーティストの、いわゆるミュージシャンの、あの僕らが知らないことっていっぱいあるじゃないですか。
ね、そうなんでしょうね。
音楽聞くだけじゃ分からないな、はいはい、このドロドロしたようなことから、生い立ちも含
めて。まあまあそうでしょうね。
そういうのは結構面白かった。
僕そういうのマイルスのは読んだから、
あ、マイルス・デイブスの。そうですか。ああいうのもいいですよ。
なるほどね。あ、あね、僕あれです、世界の秘密基地を読みました、この前。
いいじゃない、いいじゃない、そうだそうだ、そういうのがいいじゃない。
そうそう、あのフリーメイソンとはとか、
あ、それ面白いね、そういうの。
読んだ読んだ。
そういうのが面白いよ。
と思いながら、見ました見ました。あれ面白かったですね。あ、すいません、どうぞ。
ああ、そう。
そうだ、思い出した。
あの、坂本龍馬もそうだったとか、そういうの。
ああ、なんかいろいろ書いてありましたよ。そうそうそうそう。
で、来週までにまた一冊読んでみんなで話しましょうよ。本読みましょう。
まあ、そういうことで。
うん、
はい。はい、お願いします。
あ、よろしいですか、はい。それでは、なるほどジャパン、来週12月12日金曜日配信まで、さよなら、さよなら、さよなら。